間のビールみたいにしみじみ心地いい番組週末横丁、今回はですね、実りの秋に向けて毎日のワインを自分らしく選びたいというテーマでソムリエの三好隼人さんを、お呼びしております。三好さん、よろしくお願いします。
お願いします
よかった、ありがとうございます。改めてよろしくお願いします。
はい、
なのですね、この企画がですね、週末横丁って、もうずっとやってきていて、
はい、
で私たちがネクストユーキャンドが大事にしている10のモットーっていうのがあって、でそのモットーを、はい、まあ基本的にはこんな方にコンセプトとして届けたいなっていうのでみんなで掲げた、まあ、10のモットーなんですけど、その一番最初に自分らしい選択がしたいっていうのがありまして、
はい、
で、まあ、選択って毎日にすごく溢れてると思うんですけど、今ねこれ収録してるのが8月の終わりで、皆さんもそろそろ気持ちが秋に向かっていくと思うんですけど、やっぱりこう秋に向けて、で、まあ、最近ねこうお家で食卓、お家の食卓でご飯食べることが今年は皆さんぐっと増えたと思うので、まあなんかこう料理のスキルもですけど、こうお家での、ワイン選びとかがさらにこう今まではなんかこうあんまり考えずにワインをあんまり選ばなかったって方もいらっしゃるかもしれないですけど、そういう時にこうちょっと自分らしい選択みたいなのができたらとても楽しいなと思うので、今日は5つぐらいの質問を通して三好さんからお話をお伺いして、皆さんに自分はこういうふうにワインを楽しみたいなっていうのを終わった瞬間から楽しんでもらえて、少しでも次の乾杯が楽しみになったらいいなというふうに思っています。
はい
はい、じゃあというか最初に三好さんのご紹介を皆さんにしたいなと思うんですけども、
はい
はい、三好さんとの出会いは出会いはあれですね、いつだ、去年の
春ちゃうわ、5月か6月かな、初夏、
初夏でしたか、そっか、
確かそれぐらいだったと思う。
三好さんってそういう季節の記憶は自分が持って行ったワインで覚えてるんですか？
なんか
もしかして
確かなんか白ワインかなんかね、微発泡を持って行って半袖を着てたから多分その辺の季節だった気がする。
なるほど、私パセリを食べた記憶あるんですけど、パセリまあまあ通年あるからなとか
通年あるね
そうだけど、そうですね、そこからホームパーティーで、ね、友達に紹介してもらって、
そう
で今では家族ぐるみで仲良くしてもらって、で、
はい、
私は本当に自転車でよくその周りをうろうろしてるので三好さんのお店にもよく伺ってるんですけど、皆さんにも、ご紹介するとあれですね、2009年にイタリアのトスカーナ州でソムリエを取得されて、
はい、
でそこからイタリアの生産者さんを巡って日本へのワインポート業に勤めて、で2012年に大阪で、日本では珍しいイタリア全土20種のワインを取り揃えるイタリアワイン専門店イルソフィオネを開店されて今に至るという三好さん、はいですね、
そうです。
はい、はいはいはい、で私は本当に出会って早々ですけど、去年の年末に出した深夜の駆け込み横丁っていう、本の中でもね、三好さんにすごくご協力いただいて、はい、これ駆け込み横丁を制作するにあたって本当に私が三好さんのところに駆け込みした感じでしたけど、
そうです、突然の連絡が。
い
や、
ありがとうございました。いえ今から行ってもいいですかみたいなノリで10分後に到着みたいな感じでしたけど、まあどこでご協力いただいたかっていうと、私がこの駆け込み横丁、皆さんのお悩みに答える書籍の中で、恋愛とか友達とかいろいろなカテゴリーのお悩みに答えてる最後に必ずちょっとしたレシピをご紹介して架空のバーみたいな本なんですけど、その中で3分ドリンクっていうコーナーをどうしても作りたくなってしまって、駆け込み横丁だからお酒の話したいっていうところで、三好さんにお家でできるこう楽しいドリンクのカスタマイズを紹介いただいて、
はい、
ここではドリンク監修っていうね、クレジットで入れていただいて、はいはい、すごく面白いね懐かしい、
簡単にできるかつちょっと面白くてストーリー性のあるっていうカクテルを、何個だったかな、6個ぐらいかな、
そうですね、そうです、6人の女性がいて、ね、秘密横丁はないから 5レシピ出していただいたのかな、5レシピか、それが、はい、 なのでこう例えば男梅サワーとジンジャーエールを混ぜるとかね。
それはすごかった。
あと私あのソルティードッグもすごい印象的だな。
あはいはいはい、簡単にできるソルティードッグ。
そうです、あれはなんだっけな、わさび入りチューハイじゃなくてソルティードッグは、はい、あそうだ、ハッピーターンをガシガシ自分で砕いて、そうそうそうそう、グラスの飲み口につけてスミノフ注ぐんですよね。
そうです、本当はねあのちょっと粗塩とかをバーナーの、うんうん、あの飲むところにねレモンの汁でちょっとこう口をなんて濡らしてから塩をこうつけて飲むっていうのがソルティードッグです、うん、ハッピーターンでやるっていうちょっとこう変わった
変わった、いやめっちゃ楽しかった、全部コンビニで揃うのですごく最高な、はい、であの身近なものを提案していただいた、そんな三好さんに、まあ、今回改めてこうちょっと新しい季節に向けていろいろお伺いできたらなと思っています。ちなみに三好さん、この企画はですねいつもあの、はい、乾杯から始まるんですが、
はいはい、
本当のこれリアル駆け込み横丁だ、リアル駆け込みじゃない、リアルあの週末横丁だなと思っていて、今まで本当にこのお酒のプロの方に来ていただいたのは初めてなので、
あそうなんですね。
あそうなんですよ、今まで本当にいろいろなジャンルの方に来ていただいたんですけど、なので、はい、ちょっと1回前とか私がぎっくり腰になってて水飲んでたりとかちょっとしあの週末横丁のようにお酒から遠ざかってしまったんですけど今回は三好さんなのでバッチリ用意させてもらってますけど、はい、三好さんは何を今日は用意されてますか？
はい、僕はねあれです、もう季節的にちょっとまだね暑くて、まあ、今日もすごい雨が降っててジメジメしてたんで、本当は赤ワイン飲みたかったんですけどロゼにしました、
うん、
イタリアのロゼワインです。
なるほど、
はい、
嬉しい。そういう意味で言うとちょっと近いかも、私も帰り咲きを夫の
あ徳良くんの美味しいリハットですね、はい、はい、
ありがとうございます。そう、
夫が本当に美味しくてびっくりした。
ありがとうございます。これができた時も三好さんがうちの夫とインスタライブとかしてくださっていろいろ知識を、ねね、教えてくださったんですけど、うちの私の夫が、北海道の日町で、徳良ワイナリーっていうワイナリーを今、去年から苗植えとかをしたのでまだそこで採れた苗あのブドウではないんですけど、うん、初めて醸造徳良ワイナリーとしてしたものが、今年の春にできた帰り咲きっていうワインを私は持っていて、これもちょっとロゼっぽいですよね。
そうですね、それはもうロゼの微発泡ですね。
そうですよね、ぽいとか言って全然分かってない。
最初セレッソのねチームに所属してるんで、まあセレッソカラーを出そうっていうのでピンク色っていうテーマがなんか最初徳楽の中にあったみたいで、
うんうんうん、うん、
そうでねロゼにしようっていうことで。
そうですね、あとまあ、ね、お祝いのシーンで飲んでもらいたい帰り咲きみたいなのもあってこう華やかなロゼにできたらな、うん、みたいなところで本当に綺麗な色になったのって近い人ながら思っているんですけど、ね、はい、三好さんはイタリアのロゼワインで。
そうです、はい、
はい、じゃあちょっと最初に乾杯からよろしくお願いします。はい、はい、乾杯。
はい、乾杯。
うん、久々に飲んだ。
久々に飲んだ。徳楽のそのワインもあんまりね数がないから、
そうなんです
よ。そんな日常的にねバンバン開けれないしね。
そうなんですよ。だけど、ね、まあちょっと今日はあのねせっかくだしと思って三好さんに帰り咲きのこともどう表現すればいいかいろいろ教えていただきたいな
と。ありがとうございます。はい。
これはでもまあ飲んでくださった方もいらっしゃるかもしれないけどフルーティーと言っていいのかな、フルーティーだけど甘すぎなくて私は食事にも合っていいなと思ったりするんですけど。
そうそうそうです、なんかねどうしても日本のロゼワインって甘くなっちゃう傾向があるんですけど、まあ、本当に上手にこうドライに仕上げて、うん、あのでも香りも良くて、うん、まあ、飲みやすいで、うんね、この間そのインスタライブ一緒にやらせてもらった時、萌えちゃんが あの裏で料理を作って
作りましたね。
ね、うん、で結構な品数作ってくれたと思うんですけど、まあ唐揚げとかね、ピザとか、アヒージョ的なのもんとかも、そのすごい全部合わせやすい、なんかまあいい意味で使いやすいワインに仕上がったなっていうふうには思いました。
あ、嬉しいな。いや、あの私も三好さんに帰り酒に合う食材なんですかって教えてもらった上で、まあ、5品ぐらい作ったんですけど、うん、すごい楽しかったので、うん、まあ、今日このいくつか三好さんにお伺いする中で、皆さんが、あ、次の週末この食材買ってこんなワインあったらいいなって、なんかこうちょっとペアリングとかも気軽になったらいいなと思ってたりするんですけど、まあさっきこう夫のワインをロゼっぽいなんていうぐらい、私は本当にあのあんまりワインのことをめっちゃロゼなのにみたいな分かってないので、結構あの、はい、失礼なこともあるかもしれないんですが、そうですね、まあ聞いてらっしゃる方の中でもいろいろなあの温度感の方がいらっしゃると思うんですけど、まあ基本的にはちょっとこう今ワインはすごく身近ではないけど、もうちょっと自分の言葉で選択して喋れたらなっていう方に向けてお伺いできたらと思うんですけど、例えば、はい、あの三好さんね、最近インスタライブとかもやっぱりこの春から結構やられていて、
そうですね、はい、
うんうん、で、あのそれこそ最初にお会いしたホームパーティーでも いらっしゃったけど、あの中本千尋ちゃんのね、はい、料理家の中本千尋ちゃんとインスタライブされて、あの今更聞けない、
はい、
今更聞けないワインのことですよね。
そうです、そうです、はい、
うんうん、っていうのでもう10回ぐらいやられてますよね、あれね。
そうですね、前回で10回やりましたね。
すごいですよね、あの、はい、テーマもやっぱりビギナーに向けて言ってくださってるので、今更聞けないっていう風につけてくれてるから、すごくハードルを下げてくれて見やすくて楽しいなって思ってるんですけど、
はい、
三好さん、あの昔ね、そのイタリアでソムリエになられた時は、はい、私ちょっとそのライブを拝見したら、もともとは全然ソムリエを志していたというよりはバリスタだったみたいな。
そうそうそうなんですよ、
はい、全然知らなかったのに、私今までなんかコーヒーコーヒー飲みますかとかいう質問してましたなとか。そうだったんですね、バリスタだったんですね。
そうなんです、もともと僕バリスタをやってて、うん、で、バリスタのなんていうんですかね、本拠地というか、まあ、どこで発祥したかっていうのをたどっていったらイタリアだったんですよ。で、なんか一回ちょっと見ときたいなっていうのがあって、イタリアに22歳の時にちょっとだけ行ったんですね、
うん、
1週間かな、10日ぐらい。その時に、うん、あの昼間からあのみんなワインめちゃくちゃ飲んでて、
あ、
で僕22の時って正直ワインすごく苦手で、
うんうん、
あのコンビニワインとかしか飲んだことなかった、飲み放題とか、まあ、うんうん、結構これ一般的だと思うんですけど、
うんうん、
で、うわ、なんかワイン苦手やなっていうイメージのまま、その昼ご飯たまたま一緒に食べたイタリア人が、
うん、
あのカルボナーラ食べてたんですね、
うん、
で、うんうん、なんかお前ちょっと白ワイン飲めよみたいな感じで勧められて、うん、カルボナーラ食べながら白ワイン飲んだらめちゃくちゃ美味しくて、
も
うそこから思いっきりワインの道にはまってしまって、そうなんです。もともとワインめっちゃ苦手やったところを、まあ、あの現地行って、うん、あの地元の人の飲み方食べ方を経験させてもらって、
うん、
なんかどっぷりハマったって感じですね。
すごいですね、なんか最初からこう、はい、ワインを志してイタリアに行かれたと思ってたから、あのすごい偶然の出会いがあったっていうのにびっくりしましたけど、コーヒーもやっぱりこう、はい、あれですよね、味わって表現してペアリングしてみたいなところで言うとちょっと似てるところもあったんですかね。
そうですね、なんか今みたいなスペシャリティコーヒーっていうのはその当時なかったんですよね、うん、もうエスプレッソとカプチーノしかなかったんですけど、でもなんか突き詰める感じでいくと、なんかすごい香りの表現の仕方とか、
うんうん、
なんですかね、こう味わいの楽しみ方っていうのは、まあ、ワインに通ずるところがあるなと思って、すごく入りやすかったですね。
あ、やっぱりそうなんだ。じゃあ三好さんをこうシーンに合わせて飲み物をこう提案して、それに合わせた食べ物みたいなところはもうずっときっと22歳ぐらいとかあるのかもしれないですね。
ね、多分そんな感じがしますね。
うん、 はい、それで言うとその最初カルボナーラで衝撃を受けて、
はい、
でまあその時とかにじゃあソムリエを志そうって思われた時ってこうワインをこういう人にこういう形で提案する人になりたいみたいな、うん、自分なりにきっと志って持たれてたと思うんですけどその頃と、はい、まあ今こうやってビギナー向けにライブとかもやられたりとか、はい、まあ活動もすごい長いことしてされてる中で、
はい、
定義すると言葉はどうなってって変わってきた部分とかありますか？
そうですね、僕がワインの勉強をしてあのソムリエとか取り始めた時ってやっぱりまだ日本はあのレストランとか、
うん、
ちょっとワインに詳しい人たちが楽しむ飲み物という感じで、まあうん、まあ家で気軽に飲むっていう文化というかそういう習慣はまだなかったんですね、
うんうんうん、
でワインを飲むといえばそのバーに行くとか、
うんうん、
レストランに行くでマリアージュとかペアリングっていう言葉もまだなかったんですよその時って。
あ、そうだったんですね。そんな最近の文化だったんですね。
そうです、まあ、あったんですけどなんかそこまで今みたいにこう浸透しなかったというか、
うんうんうん、
特別なこう食通の人たちが楽しむなんかこうやり方というか、
うんうん、
でちょっとワインってハードルが高くて難しい飲み物みたいなイメージがあったんですけど、
うんうん、
まあ、ここ最近、まあ、ブームというか、まあ、普通になってきてるんですけど、うん、こうナチュールっていう自然派ワインとか。
あ、そうですよね。なんか三好さんはナチュール先生って呼ばれてたりとかする
みたいな。なんか謎に最近ナチュール先生っていうあのなんかね、
うんうん、
まあ、先生まで言っていいかわかんないですけど、僕も結構そういうね、そのまあ、ナチュールっていう定義が、まあ、軽くあるワインに対してすごく好きになって、まあ、それが世の中的にもすごくこう広がって一般の人も飲みやすいとか、まあ、ラベルがおしゃれなんで家で飲んで写真撮って、まあ、SNS とか投稿したりという方結構増えて、まあ、すごく身近になったなっていうのはここ最近ですね。
なるほど。で、うん、そういう、まあ、あの時代背景の変化もある中で三好さん的にこう、うん、まあ、その変化の中で自分のこう提案の仕方とかも変わってきたりしてます。やっぱりこういう人に向けてとかっていうのもやっぱり徐々にこうなんだろう、もっと一般的にして、はい、なっていくのか、はい、もっとなんかこう専門的になっていくのか、どういうふうに最近変わってきてますよね。
まあ、僕は、もっと一般的にしていきたいなと思って、
うんうん、
逆にワインが苦手というか、まあ、もともと飲めない人はちょっと難しいと思うんですけど、
うんうん、
お酒が好きだけどワインが苦手とか、ワインが難しいっていう方に向けて、どんどんこう、もっと簡単なんですよとか、まあ、本当もっと飲みやすい、家で楽しめるもんなんですよっていうのを、まあ、ちょっと提案していってる感じですね、
うんうん、それでライブをやられたりとか
してるん
ですね。すごいなんかワインが身近になって楽しいなって思ってるんですけど、こう日常の中でワインを自分らしく選ぶってやっぱり結構ハードルが高い人も多くて、
うんうん、
結局なんかこうお任せでとかおすすめでっていうのが、まあそれはそれで正解だとは思うんですけど、
はい、
あのなんだろう、こうどういうのが好きって言われた時にどう答えられればあの伝わるんだろうみたいなのが、多分みんなすごく、うん、そこの一歩が難しいのかなと思っていて、何か自分らしく選ぶ時の始め方みたいなのとかっておすすめはあります？なんかこうまずはレストランでマリアージュから始めるのがいいのか、うん、ショップで買ってきたもので言われた通りに食材を用意するのがいいのか。
はいはい、
うんうん、
そうですね、今だと結構、うん、まあ、大阪とかちょっとこう都会になっちゃうかもしれないんですけど、あの気軽に飲めるワインバーっていうのが結構増えてるんですね今、
うんうんうん、
一杯からあの飲める、
うんうん、
ワインバー、なんかああいうちょっとオーセンティックじゃなくてなんかこうスタンディングみたいなお店も増えてきてますし、
うんうん、
居酒屋感覚であのマリアージュとペアリングしてくれるお店とかもあるんで、そういうところに行ってまあ、いろんなワインを飲んで、自分が、あ、これ美味しいと思ったものを、携帯でこう撮ると、うん、カメラで。
あ、エチケットを？
そうです、そうです。エチケットを撮っておいて、うんうんうん、美味しかったなっていうのをちょっと覚えておいて、もし次どこかで、例えばワインショップに来て、 ワイン買いたいときに、その店員さんとくすもりさんに、前これ飲んだ、美味しかったんですっていうのを見せると、すごく、選びやすいし、自分の好みがだんだん分かってくるかなっていう。
なるほどね。じゃあ、例えばグラスワインとかを頼んだときでも、瓶を見せてもらうっていうのが、もらって、で、美味しいと思ったものをちゃんとストックしていくと、あ、確かに私結構なんかインスタの、最近こう結構全然ちょっと話変わっちゃうんですけど、
はい、
自分が何がしたいかわからないみたいなお悩みが誰かから届く時とかに、はいはい、例えば本当にちっちゃいことでもいいけど、自分のインスタの写真一覧とか見ると何に心がときめいたのか、それだけでも結構分かったりするみたいなこととか、はいはい、まあ、カメラロールもそうですけど言ったりとかするんですけど、それと同じでいいなって思ったワインをちゃんとしてストックしておくと、プロに見てもらうと傾向がわかるっていうことですね。
そうです、そうです、はい。
なるほどね。
なんか、結構その辛口が好きで、ドライなワインくださいっていう方が結構多いんですよ、うちのお店も。ワインが
少ない。なんで
なんだ？いや、多分ね、ワインって甘いっていうイメージがまだ強くて、で、ちょっとわからないけど、こう言っといたらいいのかなっていうので、辛口の、ワインくださいって言われる方多いんですけど、辛口って結構幅広くて、本当にすっきりした辛口なのか、フルーティーな辛口なのかって多分すごくこう難しいとこなんですよ。で、出した時にちょっとこう外れたらもったいないんで、やっぱりこうしっかり飲んで美味しかったやつをカメラロールに収めておいて、お店なり、あのレストランなりで見せるとこう外れがないというか、で自分
なるほど
分かってくるかなと思います。
じゃあ例えば明日ワインショップに行って自分らしい選択したい人がいたとしたら、
はい、
今カメラロールにあんまり写真なかったとして、まあこっから始めてもいいんですけど、はい、例えばこう、はい、家でよく作る食べ物みたいなところからも提案してもらえたりするんですかね。
あ、そうです、それも全然ありですよ。
なん
か今日たこ焼きパーティーしますとか、
あ、
そう、今日はすき焼きしますとかそういうなんかこう今日のご飯みたいなのを言っていただくと、まあ僕とかそのソムリエさんもすごく選びやすいし、その時のおすすめとか多分出してくれると思う。で、予算いくら以内でとか言ったら、その中でいいものを選んでくれたりとかするんで、
なるほど。
その3つぐらいちょっとねこう出してもらって、ラベルも今おしゃれなものが多いんで、どれがいいかなって自分で選ぶのも楽しいかなと思います。
確かに私三好さんのところで、すごい陽気が、気持ちのいい日に、本当にジャケ買いだけでピクニックみたいなワイン選ばせてもらったことあるけど、
はいはい、
ね、そういうのも思い出としてすごくなんか選んだことはずっと覚えてるから、
そうい
うのもいいですよね。
そうです、そうです。ラベルが本当に生産者っていうか、そのワイナリーのなんかこう顔みたいなところも最近すごく多くなってきてるんで、一回見たら忘れないみたいな。
生産者さんの顔、あ、それは比喩ですよね、じゃなくて。
あ、そうそう、顔というか、そう、比喩
そういうことですよね。
そう、結構個性的なラベルが増えてきてるから、あ、このラベル見たことあるとか、このワイン飲んだことあるみたいな、そういうのもこれから楽しくなってくるんじゃないかなと思います。
確かにそういう意味で言うと、どんだけこうグラスワインだとしてもお店でね、見せてもらうっていうのは、瓶見せてもらうっていうのは習慣にした方がいいかもしれないですね。
そうですね。で、インスタとかね、今ストーリーズもあるし、そこでちょっと載せたりとかして、まあちょっとこう記録にしとくとか。
確かに。いつもなんかこう酔っ払ってる時だから忘れがちですけど、もったいないですよね。
そうそうそうそう。記憶の彼方にちょっとね、行っちゃうから。酔っ払ってると。そうそうそう。
なるほど。で、はい、そういう時に、こう、まあなんとなく覚えておきながら、ワインを飲む時に最低限知っておくと楽しい知識とかって。
はいはい。
結構多分三好さん本当に幅広い方に、店頭にもいらっしゃるから毎日いろんな方がいらっしゃると思うんですけど、
はい、はい
はい、なんだろう、 ここだけ押さえておいた方がワインもうちょっと楽しいよみたいな、意外とみんなここ知らないよなみたいなのってあったりします？
なんだろう。
いやでも本当になんか、想像以上にみんなあんまり知らない方は本当に知らないので、
ね、どうしようかな。
インスタライブでは例えば、赤ワインを作る過程で途中で取り出したのが、ロゼになるみたいな話されてましたけど、うん、そういうのもやっぱあまり知らなかったりするので、はい、どうなんだろう、多分の飲む時の楽しみ方もあれば、あと家で保管する時とかいろいろあると思うんですけど、最低限知っておくと、
ね、そう結構何個かねありますね。お、うんうん、さっきの、うん、なんていうんやろ、赤ワインの話で言うと、最近すごく流行ってるキーワードでオレンジワインっていうのがあるんですね、
うんうんうんうん、
インスタライブとかでもそうオレンジワイン の質問が多いんですけど、
うん、
オレンジワインってあの果物のオレンジから作ってるんですかっていう。まあこれ本当に普通に思っちゃうことなんですけど、実はそうでなくて、うん、白ワインを作る過程で、まあ、皮を入れて色をつけるのが簡単に言うとオレンジワインっていう風に言うんですね、
うん、
そう、でこれはナチュールワインの中ですごく今流行ってるワインなので、もしオレンジワインを飲める機会があったら一度飲んでいただきたいんですけど、
うん、
まあ、本当に香りもいいし味わいも深いんで、うん、普通に飲んでも美味しいし、うん、今流行りのスパイスとか、うんうん、スパイス料理、あとは中華、何でも和食も合わせるしお寿司も合わせるんで、オレンジワインってすごくオールマイティーで家でも使いやすいっていうのが、まあ、オレンジワインの特徴で、まあ、これは、まあ、抑えといた方がいいというか、うんうん、もし見かけたらなんか挑戦してみても面白いかなと思います、
うん、なるほど、まあ、確かにお店とかでも最近オレンジワインは好きですかとか聞かれたりするから、
おお、すごいですね。
うん、いつ聞かれたかな、結構最近聞かれた気がするんですけど、そのオレンジワインをそういう風に聞いてくるみたいなのちょっと特殊な存在なんだな、オレンジワインってみたいなイメージはあったんですけど、
そう今ね本当にオレンジワインって特に女性の方が好きな人が多くて、
なんで
モイちゃんとかもちょ、うん、なんか雰囲気的にオレンジワイン勧めたら飲むかな、好きそうだなって多分思った。
それもうちょっと言語化してほしいんですけど、どういう人がオレンジワイン好きなんだろう。何
なんだろう。なんか、うん、なんとなくですけど、お酒が飲めるちょっとこうおしゃれな女性が今オレンジワイン好きな人が多いです。なんかこうオレンジワインってね、さっき言ったけどラベルもおしゃれなのが多いんですよ。
うん、
で酸味が少なくて。フルーティーでっていうのが多いんで、うんうん、なんかこうとっつきやすくて、
うんうん、
でこう写真撮ってもおしゃれやし、
うん、
まあ、自分で作った料理にもこう合わせやすいし、なんかこうねすごくいいです。
オレンジワインがあるお店の特徴はあります、は
い、オレンジワインがあるとお店の特徴はやっぱりこう今ちょっとワインにこう敏感なお店かなって思います。
あ、そうなんですね。セレクト
とかも、はい。
じゃあ例えば今すごくワインに詳しいわけじゃないけど、ワイン楽しみたいなと思ってる方が明日からオレンジワインをセレクトしていくのも全然ありですか、
はい、うん、あ、むしろねそこから始めた方が面白いかもしれないですね。
そうなんだ。
はい、
その心は
あのねオレンジワインってさっきちょっと言ったんですけど、ナチュールっていうその自然派ワインで作ってるんで、無農薬で大体ブドウを作るんですよ、育てが、うん、でワイン作る過程でもなんていうんですかね、余計なものを入れずに酸化防止剤とかあまり入れずに仕上がるワインなんで、飲んだ時にこう二日酔いしにくかったりとか、頭が痛くなりにくいっていうのもあるんで、なんかこうネガティブなことがあんまりないというか。
あ、なるほど。
そうです、そうです。まあ、有機ブドウっていうのもすごく一つ重要なポイントでもあるし、そう、酸化防止剤が入ってるのも少ないっていうのも、こう、なんか体に優しい。
うんうんうんうん、
ね、いきなりこう、濃いワイン飲んで頭痛くなったからちょっと次ワイン買うのちょっと嫌だなとか、うん、飲むの億劫になるなっていうことが、なきにしてもあらずなんで、
うん。うんうん、確かにそうですね。はい、 じゃあオレンジ、ごめんなさい、さっき言ってくださったかもしれないですけど、オレンジワインは基本的にほぼ全部ナチュールじゃないとできない。
そうですね、もうほぼナチュールじゃないと作ってないと思います。僕が取り扱ったり飲んだことあるオレンジワインはほぼ 100% ナチュラルワインですね、うん。
なんでなんですか、酸化防止剤入れるとその色が保てないとか味が保てないとか。いや、なんかいろいろある。
そうです、やっぱ皮ごとつけるっていうので、
うん、
やっぱり皮にね農薬とかついてたらできないですし、あと、
あ、そっか、
まあ、こういう今ちょっとブームじゃないんですけど、オレンジワインイコールナチュールっていう、もう紐付けみたいな感じになってるんで、
うん、
そうなんですよ、だからまあまあ、うん、あとはね、同じように言うと微発泡っていうのもこれからすごく美味しくなってくるかなと思います。まあ今の時期も暑いんで。
それは赤でも白でも何色でも。
そうですね。特にまあ白の方が多いんですけど、
うんうんうん、
そう、微発泡を作るナチュラルワインの生産者も多いんで、まあまあ濁りワインって言うんですけど、うん、もうオリごともう瓶詰めして。うんうん、もう自然の発酵だけで、うん、泡を作る微発泡ワイン、
うんうん、
これはまだちょっとずつ浸透してるんですけど、
うん、
まあ、最近本当にここ数年すごい人気出てきてるんで、もう僕のお店もちょっと売り切れ続出のワインが。そうなんです、徳良くんが好きなあのガルガンゴ、
うんうん、
もうあれも微発泡なんですけど、あれももう売り切れてるし、なんかね本当に人気なんです。
なんでなんだろう。
やっぱり一つはあのビールと同じような泡缶なんですよ。ちょっとシュワシュワしてて、で、あの王冠キャップって言って、はい、それもビールと一緒でこう簡単に開けれる、あのコルクじゃないんで、大体がコルクもあるけど、
そうですね、
もうシュポってこう開けるっていうのも簡単な感じですし、あと旨味がすっごいあるんですよ。オリには旨味があるんで、
うん、
飲んだ時にただすっきりしたシュワシュワじゃなくて、なんかこう余韻がいいとか、ちょっとリンゴっぽいとか、
うん、
発作のような感じ、なんかこう果実感があったりとか、なんか結構楽しいんですよ飲んでて。
微発泡は別にナチュールワインじゃなくてもできます。
できますできます。
ありますよね。はい、うんうん、じゃあ微発泡イコール全部ナチュールではないけど微発泡っていうものがあったらちょっと挑戦してみると、はい、全体的に楽しい感じですか。そうですね、
僕のおすすめは微発泡とオレンジワインです
、でもそれあれですね、ワインリストとかを、はい、まあ、お店でどれにしますかとか言った時にオレンジワインありますか、微発泡ありますかとかっていうだけで1個こう選べるし、選んだものを覚えておくきっかけにもなるから すごく、うん、楽しいきっかけをありがとうございます。いいです。なるほどね。で、まあ、そこからあとちょっとだけお伺いしたいんですけど、はい、例えばよくうちの夫がなんか多分漫画の読みすぎなんですけどあの娘にもなんかこう一瞬だけワインの匂い嗅がせて何の香りがするとか言ってクイズ出したりとかして、これはバナナだよとか、はいはいはい、なんかこれは何とかの香りするとかいろいろクイズ出してたりするんですけど、はい、こういう風な、なんかこう、なんだろう、表現することとかも、みんななんか、多分、美味しいとか、好きとかっていうのはすごくあると思うんですけど、はいはい、今言ってくださったみたいに、はい、その微発泡が、泡の部分まで、ちょっと、爽やかで柑橘の味がしてみたいなことを言ってくださると、じゃあ次、その泡を感じたときに、そこを意識してみようとかって思えると思うんですけど、
はいはい、
なんかこうワイン全体を通してどのタイミングで香りなのか味なのか何を意識するとこうちょっと深く楽しめるみたいな、なんかポイントってあった
り。そうですね、一応ねワインは視覚と嗅覚と味覚で楽しめるっていうのが、うん、まあ、一番のポイントで、
うんうんうん、
まあ、見た目、まあ、グラスに入った時のワインの色とか、
うん、
まあ、あとはその香り、これも、やっぱりすごい、ブドウ品種って本当に多くて、何万っていうぐらい、もう世界的に見たらあるんですけど、その中でも香りがそれぞれ違うんですよ。
うん、
さっき言ったバナナの香りがするブドウもあれば、 洋梨の香りのするやつがあったりとか、うん、まあ、面白いので言うと、うん、もうミントみたいな香りがするやつもあったりとか、
そうなん
だ、ね、そうそう、だからそういう、まあ、香りをこう嗅ぎ取って、うん、あ、このなんか香りってどっかで嗅いだことあるよなっていう友達と言い合っても面白いと思います。
すごい素敵な遊びですね、それ。
そうそう、あ、なんかこの間面白かったのが、うん、僕の友達が、うん、すごいそのワインのこと全然知らない人なんですけど、
うんうん、
僕はもうなんていうんですか、こうワインの知識がちょっとありすぎるんで、こうこれはリンゴの香りと、うん、そう花の香りとか言っちゃうとこがあるんですけど、その子は全く知らないんで、これなんかマルゲリータの香りがするって言ったんですよ、ピザの、
ピザの、
そう、ほんじゃ本当に、あ、マルゲリータってなりました。なんかね、トマトっぽい香りがあったりとか、あとミン、さっきでバジルの香りがあったりとか、それがね、こう混じるとやっぱりマルゲリータの香りになる。そう。
すごい感性豊かなお友達ですね。
そうそうそう。
その方、もう自分の嗅覚の中で料理したってこと
ですね。そうそうそうそう。そういう、ね、そっからね、その友達はもうワインを楽しんでます。こう香りを取るの、これなんかなんやろなとか言いながら、
そっかそっか、なんかそこがこう、実はこれは皮の匂いなんだよとかみたいな、うんうん、あの名言がだけの知識が多すぎて、なんかこ う, そ う, そ う, そう全然違うこと言っちゃうと恥ずかしいのかなみたいなことを思っちゃったりもしてたんですけども、そこは自由に感じて表現するのがいいんです
か、ね、はい、はいはい、うん、まあ遊びみたいな感じで、で、まあ、あと
それはね、あ、ごめんなさい、
あ、いいいい、どうぞどうぞ、
うんうん、あ、お花の香りでもフルーツの香りでも全然こう食べるものじゃなくても、
そうですそうです、
そこはもう自由ってことですもんね。
そうです、自由です、
うん、
あの、うんうん、赤ワインとかだったら本当にシガーみたいな香りのするやつとかもあるんですよ。
へえ、
そうそう、面白いですよ。だからそういうワインと本当になんかこう、
うん、
シガーと一緒に飲む人もいます。シガー吸いながらそういう赤ワイン飲んだりする人もいます。
確かに、
はい、
ダンディーです、ね、
ダンディーです、
うんうんうん、じゃあまずちょっとそういう香りを、自分はこれを何と感じるかみたいなところで楽しんでみることと、
はい、
あと他になんかこう楽しみ方のポイントあったりします？
そうですね、あとはまあちょっとずれるかもしれないんですけど、うん、友達同士とかだったらこのワインがいくらすると思うとか、うんうん、なんかこう値段当てて、
三好さんやってくれましたね。
そうそうそうそうそう、うんうん、あれは結構ね楽しいです。あのよくね、年末にやる格付けチェックじゃないですけど、ああいうちょっとワイン飲んでみて自分でこの値段当てゲームをしてみるとか。
うんうんうん。そうですね、確かに。それでね、テレビとかでもすごいワイン大好きな方とかが、あの何十万もするやつを何千円と逆に売っちゃったりとかってあるぐらいだから。
そうそうそうそうそう、あれは僕
別になんかね、うん、
外しても全然。
そうなんですね、それがなんかこうワインの素人みたいな意味ではなく、
はい、
もうそこは本当にゲーム感覚で。
そうそうそうそう、じゃあ、
うんうん、
ね、あの実はすごくこう味覚が自分は正しかったとか、あ、もうちょっと飲まないといけないなとか、うん、まあ、それいろいろまた分かることもあると思いますし、
まあ、香りを自分で表現してみるっていうのと、
はい、
そこから友達と一緒に値段当てゲームをしてみたりとかして、だんだん相場感が分かってきたり、すごくこう意外な値段設定があったら、そのワインってなんでそんな希少価値が出たのみたいなことでストーリーを知ったりとかっていうこともあるかもしれないから、こう扉を開く意味ではそういうふうにゲーム感覚っていうのはおすすめってことですね。
まあ、最初の入り口としてはすごく面白いかなと思います、
うんうんうんうん、それはお店でやってもいいし、まあ、あの買ってきたワインに対して
そうです、ね、
でうんうん、
あの僕年末にそういう格付けチェックワインセットっていうのを実は遊びで作って販売したこと今年したんですよ。今年というか年末か。
楽しい。
それがすごいなんか評判良くて、
うん、確かに、
うん、2000円の赤ワインと1万円の赤ワイン1本ずつ入れて、
うん、
であの、
うん、
家で、まあ、楽しんでくださいっていうセットを作ったんですけど、見事に僕ちょっと意地悪なんで、うん、あの2000円の方高いって言った人が多かったみたいです、
そうなんですね。
そうなんです。
で、なんでだろう。味がちょっと似てるのをあえて選ばれたんですか。
そうですね。一応僕が選んだのは、あの皆さんが、うん、なんていうんですか、普段飲んでるワインに近い味で、ちょっと作り方のテクニックなんですけど、美味しくさせる方法があって、それが2500円ぐらいなんですよね。で、1万円の方は本当にこうブドウもこうなんていうんですか、こうクオリティの高い低いがあるんですけど、その高いものだけ集めて、長い年月樽で熟成させたちょっとこう高級なワインを、分かりにくいんですよね、そういうワインって実は。開けたてがなんか渋かったりとか、うわなんか味がしないとかやつがあるんですよ。でそのセットにしたらやっぱり皆さん普段飲み慣れてる赤ワインのちょっとこう、
うんうん、
もう少し美味しい、
間違えますよね、
それをそうそう選んじゃうっていう。でも2日目とかなってくると、その1万円のワインがぐんと伸びてきて、開くという方を表現するんですけど、
なるほど、
香りが、うんうん、昨日と全然違うみたいな、味もめっちゃ良くなってるみたいな、
まあ、そういうすごい長期戦じゃないですか、そのゲーム。
そうそうそう、
だからそこで合宿におすすめだわ。
高いワインってこういう理由があるんだとか、うん、で2日目になると、そのちょっと安いワインはこうガクッとこう酸味が出て酸っぱくなったりとか、
うんうん、
まあそういうね、ちょっと面白いことをしたりとかしてます。
それはいいですね。なんかこう人生ゲームとかボードゲームがね、なんかこう最近みんないろいろ買ってるかもしれないけど、はい、お酒も飲めてそれがゲームになってて、めちゃくちゃこうみんなのことを考えてくれた提案ですけど、いいですね。
そうです。ほんで結構もう負けず嫌いな方多いって、余計面白いですよ。
あ、確かに。
で、
うんうんうんうん、なるほどね、はい、いやでも多分そのなんだろう、寝かすみたいなところで言うと、さらに多分知らない世界がいっぱいあると思うので、
はい、
まあ、そこも本当はお伺いしたいんですけど、一旦多分自分で選んだワインが、まあ、これが寝かすといいものなのか、
はい、
あのみたいなのは都度調べていったりとか、まあ、買うときとかに聞いた方がいいです
ね。そうですね、はい、そうですね、寝かせるようか、うん、もう今飲んですぐ美味しいのかとかは、まあ、聞いて買った方が、うん、まあ、あの間違いないと思います。はい、
だけどあれですよね、こうよく赤ワインってぐるぐるあの酸素に触れさせて回したりとかするのは、別に、
はい、
あのその瞬間飲んでも美味しいものでも基本やった方がいいんですか。すごい初歩的なことさ最後に聞いてますけど、
もう本当に基本的に回した方があの香りは出やすいんで、回した方が、うんうんうん、まあ、楽しめます。
それは全てのワイン、
まあ、大体あのスパークリングは回さなくてよくて、スパークリングを回した方が、うん、まあ、香りがよく出るんで美味しく飲めると思います。
微発泡も、
微発泡も回さなくていいです。ごめんなさい、あの発泡系ですね。発泡系は
分かりました。
回さずにそう飲んでください。はい、
じゃあ、まあ、あのそこはあのプロじゃなかったとしても、香りを楽しむためにも、さっきのこう自分なりの香りの表現をするっていうところでちょっと回してみると、
そうですね、
あの香りが豊かになるっていうので、難しく考えすぎず、どんぐらい回すのとかではなくて、
そうもう適度に回しすぎっていう。
いや、なんかプロの人の回し方すごくないですか。なんか
斜めに、まあ、あれはね、まあ、本当にみんな練習してますからね、最初こぼしながら。
そうか、そういう修行が必要なんです ね、
何万回と多分もう回し続けてきてると思うんで。
そっか、
もう行き過ぎると
、いや、そういうのばっかり見ちゃうから。
そうです、もう行き過ぎると僕とかもう水で回しはしちゃうんで、ちょっとおいおいって言われることあるんですけど。
え、それは水の香りを嗅いでされるんですか。
癖で、癖で回しちゃう。そうそう、水ですよ、
歯磨きの時とか。
そう、歯磨き何でも回しちゃう。それはもう
ちょっと、はい、そうですね、そこはちょっとそこまでは目指せないですけど、
す、
まず自分のためにも回してみたらいいよっていうのと、
うね、
はい、はい、じゃ最後にあの、
あ、マリアージュじゃない、
三好さんにね、そうそう、マリアージュです、
はい、ごめんなさい、話逸れてました。
全然全然、あの最後にねマリアージュについてちょっとだけお伺いしたいんですけど、はい、やっぱりなんか、まあ、マリアージュと言って言うのかペアリングっていうのかあれですけど、はい、こうちょっとやっぱり言葉がかっこいいので気軽感がないところがあるかもしれないんですけど、これから、はい、まあ、今回のテーマがあの実りの秋に向けて毎日のワインを自分らしく選びたいというところで、こういう食材が出てくるから、はい、こういう時に、まあ、こんな料理とこういうワインやってみるとすごく楽しいよみたいなのがあったらすぐみんなが取り入れられるかなと思うんですけど、はいはいはい、何かこう秋のおすすめのマリアージュペアリングってありますか？
秋の、そうですね、秋は結構本当に食材とか、まあ、豊富になっていくんで、うん、ワインの選び方ってすごく広がるんですね、
うんうん、
で、まあ、寒くなってくるとやっぱり赤ワインが飲みたくなるというか、
うん、そうですね、うん、
赤ワインが美味しくなる季節なんで、まあ、僕は秋から冬にかける時期だとやっぱりこう赤ワインをどんどんこうチャレンジしていってほしいなと思ってるんですけど、あのキノコですね、うん、男でも手に入るんですけど、キノコってあの料理の幅がすごい広いじゃないですか、
はい、
炒めるとか、まあ、蒸すとか、
うんうん、
まあ、物によってはなんだろう、うん、生は無理か、生は無理やね。
マッシュルームだったら生でも、
ね、あ、そうかそうか、生いけたりとか、うんうん、まあトリュフちょっとね余裕がある方やったらトリュフとかもチャレンジして、そういうのって本当に赤ワイン合わせるとすごく美味しくなるんで、はい、赤ワインってどこかに、まあ、ちょっと、まあ、品種にもよるんですけど、キノコの香りがあったりとかするんですよ、うん、はい、でスパイシーさがあったりとかするんで、
うんうん、
まあ、キノコをちょっと軽く黒あの塩コショウで炒めて肉焼いて赤身肉のちょっと横に添えるだけでも、うんうん、まあ、赤ワインがすごくこう肉プラスこうキノコで進むとか、
はあ、なるほど、
はい、あと
すごい、そうですね、秋はキノコ、確かに、そう
です。でさっきちょっとトリュフなんですけど、うん、トリュフはちょっと高いんで難しいんですけど、トリュフオイルっていうのが売ってることが、
うん、
まあまあ、 あの、ね、食材屋さんとかこだわってる食材屋さん行ったら売ってることがあるんですけど、うんうん、ああいうのは結構手に入りやすい値段なんで、
うんうん、
まあ、ああいうのをちょっとこうサラダにかけてみるとか、それこそマッシュルームにかけてみるとか、トリュフとマッシュ、うんうんうん、トリュフオイルとマッシュルームにすごい相性がいいんで、
うん、
そういう時に赤ワイン、そうです、うん、横にあるとよりこう香りが広がるというペアリングを家でも体験できるかなと思います。
なるほど。
はい。
まあ、じゃあ今ちょっとまだ暑いからこう白のスパークリングとか飲みたくなっちゃいますけど、
はい、
だんだんこう深まっていく秋の中では赤がおすすめで、
はい、
で、まあ、キノコとかトリュフとか。
トリュフオイルとかですね。あとはまあ
赤。トリュフオイルとかですね。
まあ、肉も美味しくなってくると思うんで、うんうん、赤身肉とかですよね。
まさに私さっきハンバーグにあのなんかキノコのソテー
して、あ、やってました。
そうですね、はい、確かにあのトリュフオイルね、うち結構トリュフは買えないからオイルはだけは買いたいなと思って常にあったりするんですけど、はいはい、スーパーで最近あの入り口のとこに焼き芋売ってるじゃないですか、
はいはいはいはい、
なんかその焼き芋をね買ってきて、あったかいうちにバターと潰して最後にトリュフオイルとあのちょっとだけ塩とかすると本当に高いサラダみたいな味がして、
すごい、それはすごいです。
焼き芋サラダめっちゃ美味しいんですよ。それとも合いそう。
あ、
うん、
それはねいいと思います。さつまいももこれからね秋になってくると出てくるの、さつまいもも実はさっき言ったオレンジワインめちゃくちゃ合うんで、うん、ぜひ試して
ほしい。そうなんだ。
はい、根菜とかは、オレンジワインすごく合うので、
うんうん、
はい、
やってみます、はい、前にね三好さんが教えてくださったそのマリアージュって難しく考えるより一旦色で合わせると大体合うよみたいなのが結構印象的で、そうそうそう、
はい、
食材とワインの色ってことですよね。
そうです、食材の色とワインの色を合わせると、うん、なぜか合うことが多いです、
うん、うーん、はい、例えば
そうですね、あの意外な合わせ方っていうと赤ワインと魚なんですけど、
え、
そう、魚って赤ワインと合わないとかいうちょっとこうイメージがあるんですけど、うん、魚の中でもあのマグロとかカツオ、
あ、赤い
赤身の魚と赤ワインって実はすごく相性が、全部じゃないんですけど結構いいものが多いです、
うん、そういう、そうなんですね。そっか、お魚イコール白ワインと思ってたけど、
はい、
意外と合うんですね。そこが
合います。まあ、赤身のその牛肉とかもちろん合うんですけど、
うんうん、
そのマグロとかカツオとか食べるときはちょっと気持ち冷え、まあ、冷蔵庫でもいいんですけど1時間ぐらい冷やしてあげて、冷たい状態でマグロの、まあ、カツオのたたきとか、
うんうん、
マグロの普通にカルパッチョみたいな感じでもいいですし、
うんうん、
一緒に飲むと本当に合います。びっくりするぐらい、
はい、それはそっか、じゃあちょっとまず色で皆さん、白ワインとイカとかはなんか分かりやすい
し、そうそう違う。それは間違いなく合うやつ。
じゃあタコは赤ワインともあったりするんですか？
あ、タコも面白くてタコ赤ワインもいけるし、うん、実はロゼもいけるし白もいけるっていう、すごいもう色その 全種類入ってるじゃないですか、イカタコって。
あ、あいつそうですよね、内側白いですよね。そうだったそうだった、そうそう、確かに、うん、
タコは全種類いけます、ワインの色は。
そうか、
だから色って
タコいいな、最強アイテム、
うん、色って結構面白いです。だから
それはでもハードルが下がって、すごく私も聞いた時にそれなら楽ちんでいいなと思ったんですけど、じゃあうんうん、なるほど。じゃあお家にこう赤と白両方例えばこう買っておけたら、うんうん、こう今日の料理に合わせて、うんうん、何が合うんだろうと思ったらまずはちょっと色で選んでみる。
そうですね、
うんうん、いいですね、
面白いです、そういうのも。
うーん、ありがとうございます。いや、これで結構みんな身近になったんじゃないかな、ワイン
ね。なっていただければありがたいです、うん、はい。
いや、私がそもそもやっぱり全然分かってなかったし、そのやっぱり三好さんのインスタライブのタイトルじゃないですけど、
はい、
今更こんなこと言ったら恥ずかしいのかなみたいな、さっきこのグラスを回すこととかも、はいはい、もう後でカットしてもらった方がいいのかなってくらい初歩的なことで恥ずかしいなって思っちゃうんですけど、でもやっぱりその恥ずかしいせいでどんどんね、知ったかしててもしょうがないので、こうやってこうきっかけがあってちょっとこう自分なりの選び方してみて、これが好きだなって言った方が絶対楽しいなっていうのを改めて実感できたので、うん、みんな多分明日から選べるんじゃないかな。
そうですね、あとはまあ保存というか、うんうん、飲む時の温度も、まあ、せっかくなんでちょっと言うと、
うんうん、
あれです、赤ワインは、
ありがとうございます、
はい、うん、季節によってすごく保存方法って難しいんですね。今は本当に暑いんで、部屋の常温とかに置いちゃうと一気にワインってダメになっちゃうんですよ。もう25度以上をずっと置いてると、なので、
うん、ずっと、うん、
そうです、置いちゃうとなんかね、ワインが吹くっていうんですけど、漏れる時があるんですよ。漏れちゃう時がある、そうな、膨張して漏れちゃう時があって、まあ、そうなるとちょっとワインがもう本当にお酢みたい、うん、お酢みたいになっちゃうんで。
赤ワインがですか？
あ、ワイン全部です、赤ワイン白ワイン、
ワイン全部が。
そうなんですよ、うんうん、だから極力夏はワインセラー持ってない方は、まあ、冷蔵庫のね、ストックの邪魔になっちゃうかもしれないですけど、ちょ頑張って冷蔵庫に入れて保存してもらって、うん、白とか泡とか、うん、スパークリングとかはもうそのまま飲めちゃうんですけど、赤は飲む1時間前ぐらいに部屋の、まあ、テーブルとか出しといて、
うん、
はい、温度を上げてから飲むとより美味しくなる。
そっか、はい、じゃあいつも家部屋に置いといて飲む前に冷やすとかじゃなくて、基本的にちゃんと冷やしておいた方が、冷やしておかないと味が変わっちゃうよ。
そうですね、夏場は、冬はまあ常温というか、うん、涼しい場所、暖房の当たらない場所に置いといていただけるとちょうどいい。だから冬はすごく簡単なんですけど、うん、やっぱり今ちょっと暑いんで、
うんうん、
まあ、そこだけ気をつけていただければ美味しく家でも、お店並みのワインを飲めるかなと思います。
あと夫の帰り咲きワインの時に結構聞かれたのが、その立てといた方がいいですか、横にしといた方がいいですかみたいなこととかがあったんですけど、
はいはい、
まあ、それってお家の冷蔵庫でどうしといた方がいいか、すべてにおいて、
まあ、基本的にちょっとね、コルクって木なんで、あ、乾燥を、ずっと置いておくと乾燥しちゃうんで、やっぱり寝かしておいた方が安心です。
それってコルクの場合のみですか？
そうですね、コルクの場合のみです。微発泡とかは、さっき言ったあの王冠キャップっていう、そのビールと同じああいうね線なんで、それは全然立てといても大丈夫です。
そういうことですよね。だから、はい、夫の返り咲きワインとかは全然寝かしておいておかなくていいんですけど、やっぱりこうみんなワインは寝かして保管しなきゃいけないみたいに思ってらっしゃる方も多かったので、はい、それは基本的にコルクを乾燥させないためにっていうふうに。
そうです、そうです、はい、
覚えておけば大丈夫ですね。
そうですね、はい、
ありがとうございます。はい、保管方法は確かにそうですね、みんなそこ分かんなくなってなんとなく味変わっちゃったなっていうふうになっちゃったらもったいないですよね。そうですね、
お店に来られた方もどうやって保存したいですかって質問が結構多いので、やっぱりね、セラーってなかなかお家にあるご自宅ないと思うんで、どうしても、ね、冷蔵庫で保管しないといけないんで、
そうですね、
はい、20度を下回っ、気温が20度下回ってくると外で置いておいていただいても大丈夫です。
三好さんのね、それこそイルソフィオネはもう入った瞬間からセラーですね。そうそうそう、
めちゃくちゃ寒いです
、もうなんかね、夏は飛び込みたいぐらいですけど本当にだからワインがずらーってこうやって並んでるんです
よ。そうです、そうです、はい、そうです、
うんうん、なるほどね、はい、そこは大事なポイントですね。
大事です。温度はワインを美味しくしたりまずくしたりするんです、とても大事です。
はい、ありがとうございます。はい、じゃあ楽しめると思います。はい、皆さんぜひぜひ、ありがとうございます。
はい、こちらこそ。
三好さんのこれからの活動とかを皆さんにご紹介するとしたら、三好さんのインスタグラムとかを見ていただくのが一番いいですかね。
そうですね、僕の個人アカウント、はい、で、まあ、一番そうですね、インフォメーションはしてます。それこそ来月ちょっとまだね計画中なんですけど、徳良くんと一緒にワインのこうコラボして販売という計画。
そうですよね、はい、そうですよね、
はい、
夫のその返り咲きワインがあっという間に予定していた分は完売になったんですけども、そのあとほんのちょっとだけあるものをすごく楽しく提案したいなっていうところで、三好さんといろいろご相談今させていただいてると思うので、はい、そこもこう秋に向けて発表できるかなと思うので、ぜひはい、三好隼人さんのアカウントで皆さんも楽しみにしていただけたらと思います。
はい
はい、三好さん本当にありがとうございます。この時間の間に私は3杯ぐらい飲んで結構今めちゃくちゃいい気持ちですけど、
ほろ酔い
楽しかった、ありがとうございます。
ありがとうございます、楽しかったです。
ありがとうございます、はい、じゃあ大阪の方はぜひうつぼ公園のすぐ近くにあるイルソフィオネというお店なので、はい、お店に行っていただけたら三好さんにも会っていただけるかなと思いますし、はい、インスタグラムとかでも見ていただけたらと思います。
はい、
三好さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、はい、引き続きよろしくお願いします。ありがとうございます。
はい、
はい、失礼します。ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、ということで今回のゲストは、ソムリエの三好隼人さんでした。いやね、実りの秋に向けてこう今からこうどんな食べ物食べたいかなとか何飲みたいかなっていうちょっと食いしん坊な野心かもしれないですけど、まあ、そういうちっちゃな楽しみがね、こんな今こそすごく必要だなと思うので、とっても永久保存版の素敵なお話が伺えたかなと思います。それでは皆さん次回もお楽しみに。ありがとうございました。